6センチ
ネットラジオ
6
ラ
ジ、6センチがお送りするネットラジオ6ラジのお時間がやってまいりました。
はい、
本日は2月の26日。
うん、そうだ。
2月の26日。ぽい雰囲気ですね。
ぽい雰囲気。
2月の26日っていうのは、なんていうのかな。この春を待つ、2月ももう終わりに近づき、そして26的な雰囲気の日だね。
うん、いや今日は
26の今日今は、
何時なの、
何時
何時なの、
26ですよ今日は。
え、押すの、それで押すの、
何言ってんだ、
それで押すの、
26ですよ。
26って6センチはライブしてるぜ。
そうですよ。
でもな、何時なの、
今日2月26日はですね、6センチ如月リバービン浜の湯ということで、
そうですね、
杉並区にあります銭湯浜の湯さんでですね、なんとライブをしてしまうと、
うん、
そんなどこでもライブシリーズのボリューム8がですね、
う
ん、行われてる最中でありまして、
そういうことだ、
はい、ただいまですね、
はい、
6月じゃない、間違えた。
2
月の26日ですよ。
何、え、じゃあ何だったの今の説明は。
そして、当日ね、2月の26日に、収録しようと思ったんですけど、そういった感じでライブもあり、準備はもろもろありまして、
はい、
そうなんです。2月の26日に撮ってますよ。
はい、25日ですよ。
そうです。
前日やね。
そうです。前日ですよ、今日は。
そうです。
うん、
明日の皆さん、こんにちは。
うん、そうだね。
明日以降の皆さん、
うん、
お元気だったでしょうか。
はい。
25日にの夜中に、宇宙人が襲来して、地球が壊滅してなければ、無事この放送を聞いていただけてると思うんですが。
はい、そうです。
宇宙人は襲来してないでしょうか？
してないことを祈るよ。
はい。毎月3回6のつく日に更新しております。6センチがお送りするネットラジオ6ラジ。
はい。
お相手はボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子と、
ベース宮本恒織です。
そうです、
そうです、
そんなわけで、前日です、はいはい、ですね、そんなわけでですね、前日ということもありまして、今日行われている宇宙人が襲来しなければ行われている予定の、そのリバービンの模様はですね、次回3月6日のロクラジで、その模様をお伝えできればと思っておりますので、
はい、
これお楽しみにということで、そうなんです、まだだからライブが終わってないので、どんな感じになってるのか、宇宙人と戦ってるのかどうかはわかりません。
何、戦うの、
襲来してたらね。
あ、そうなん？宇宙人に向かってさ、
とりあえずお湯かけるよね。
お湯？
まあね、水が有効であるかどうかは別として、試してみないよね、そんなね、いつ何が起こるかわからないこの世の中ですよ。そんなまさかはないよ。
ないんだ。
ないよ。常に用意しとかなきゃ。
そう
か、この前もそう、NHK でね、その備えあれということで、この東日本大震災の、この経験を、踏まえて、都市部で大規模な、なんかなんだ、その電車ストップとかさ、機能が麻痺した時にどう避難するかとかね。
やってましたね。
実際にはこの、僕たちはどうやって備えればいいかということでね、そんなのやっててね、ああそうだなと思って、ただ地震だけじゃないなと、
宇宙人
宇宙人もあるなと、
まあね、想像できるもんね、
そんなだって ね変わるよ、襲来したら、
変わる、
今いい宇宙人、ET みたいんだったら、まあいいけれど、
大量の ET ね、
まあなかなかね、なかなかそうもいかないでしょ、
そうもいかないと思うよ、
やっぱメフィラス星人みたいのは来ると思うん
だ、誰それ、
で、ポッポッポッポッポッ、愚かな地球人ども みたいなこともあると思う、うん、日本語なんだと思いましたけど、うん、子供
よく通じるんだね。
そうです、それは翻訳機が喉にくっついてるから、
うん、あ、くっついてんだ。ああ、そうなんだ。
そうなんです。
すごいね、文明はね、やっぱりね、こちらより
進んでる。いや、じゃなくて、うん、その時に、うん、このどうすればいいかっていうのはやっぱ考えとかなきゃいけないなと思ったわけです、う
ん
う
ん、常日頃ね。
まあね、ちなみにその、うん、地震の際にははい、はい、あの予備の食料とか、
はいはい、備蓄ね、
あと、手ぬぐいがあったり、 あとポケットティッシュとか、あとスーパーの袋とかは、うんうんうん、あとペットボトル一、うん、本ぐらいは常に、うん、はい、常に持ち歩いてた方がいいよっていう話だったね。
まあそうですね、う
ん、常に持ち歩く、カバンに。
急に止まったりとかして飲み物ないとかさ、うん、
きついね。確かに
な、きついですね。
そうだ、
うん、そうなんです。
そうだよ、だってさ、うん、グーニーズでさ、チャンクがさ、チョコレート持ってたじゃん。
何言ってんの、うんうん、
そのチョコレートをみんなで分けて食べたんだぜ。あいつ食いしん坊で持ってたんだけどさ、
うん、
そういうのって大事よね。
食いしん坊が功を奏した、
うん、そういうことだ。そう、悲しそうだったけどね。俺のだって言ってずっとチョコレートテープ離さなかったんだけどね。
の話やね、
可愛かったんだけど、
ね、まあ、あのグーニーズでね、チョコ持ってて助かったって話もあるぐらいだし、
はい、チャンクがね、うん、はいはいはい、
ちょっと待って、今編集しようとしたでしょ、ね、
あのそう、備蓄っていうのは大事なんです。
大切ですね。
そうだよ、
うん、そんなことを思いながらあの
何の話だったっけ。
何の話だったっ
け。銭湯のライブの話
やね。あ、そうそうそう、
そうです。だからね、そうです、もう一回言いますけど、それはね、3月6日のロクラジでその模様を少しでもねお伝えできればと思っておりますので、お楽しみにと。
はい
はい、はい、そうです。そんなわけで、うん、最近何してた、
うん、ミク何してた。
僕ね、うん、あの珍しくね、うん、歯医者っていう場所に行ったんですよ。
お、
たまには行かなあかんなと思ってね。
デンタルクリニック。
そうそうそうそう。今、うん、いきなりこう、うん、初心やから電話かけて、うん、まあ、行っていいですかって。
あ、予約？
そうそうそう。まあ、うん、今日、さっき行ってきたんですよね。
あ、さっき、
うん、ちょっと時間あったからね。
あ、さっき。
そう、行ってきたらね、まあ、院長先生がやってくれたんですけど、
あ、
うん、
いいじゃない。
ベッド寝かされるじゃないですか。なんか診察台みたいなとこ。
う
ん、リクライニングの、
うん。
で、まあ、座って口開けてたら、院長先生の白衣、男の人やったんですけど、
うん、
白衣がもう髪の毛擦れて擦れてね、
うん、
で治療終わった時髪の毛ボサボサなってたんですよ。
あ、
うん、
そのリンクの頭に白衣が当たって、
うん、もうコネコネコネコネされてどんな状況やねんと思って歯医者終わった後にボサボサなんてで、ここ来ました
よ。そうなの。
なるほどね。
え、歯医者って何年ぶりとかじゃないの。もう
2年ぶりぐらいですね。
あ、でも2年ぶりか、
うん、
結構こまめに行ってる方じゃないの。もう何年ぶりみたいな人いるじゃん。
そうだね、
も
う
ね、ほっといちゃってさ、
うん、お二人は歯医者行かないですか。
私はね、歯医者に行こうと思っていたんですよ、はあ、去年の夏前に。
事故る前ってこと。
そういうことだ。だから私歯医者本当に行きたくて、
はいはいはい、
でちょっと痛いなぐらいな、もう、
はいはい、
状態だったの。
ほう
ほ
う、
そしたら私顎折ったじゃないですか、
はいはい、
じゃ口開けられないわけ。
はいはいはいはい、はい、
だから歯医者もお預けになってしまってさ。
ちょっと待ってくれ。
何、
それは深刻すぎないか。それは
いや、そんなことないよ。
痛いね。
うん、でだから、はい、もうだいぶ口開くようになったから、もうちょっとしたらこう歯医者行こうかな思ってます。
なるほど。いや、僕もね、あのね、直さなきゃな直さなきゃなって思ってるとこがあってね、
うんうん、
そう、なかなかね
行かないんだよ、なかなか。
うん、
そうなのよ。
そうなんですよね。
そうだから、伸び伸びにしといたら、私も折っちゃったから、もう行こうと思ったらすぐ行ってって感じ。
そうですね、
気をつけて。
ボサボサになるけども
、
ね、お医者さんはね、あの本当ね、あれと思ったらすぐ行くべきです、
う
ん、
すぐ行くべきだと思うよ。
なるほどね。僕はそんな中ですね、
うん、
あの毎日チョコばっか食べてましたよ。
チョコ、
うん、
流行ってるわけ。
ね、なんかチョコとコーヒーって、
うん、
合いすぎると思って。
まあまあね、だってチョコ味のコーヒー的なのもさ、何、スターバックスとかああいうところ行くといろいろあるじゃない。
ああ、そういうね、
そうそう
そう、おしゃれなやつね、
ショコラなんとか。
はいはいはいはい、はい、あのもちろんね、あのみんなからもらったのとかね、
うん、
この
朝バレンタインね、
あのね、朝ね、このお目覚としてコーヒーと一緒に食べたりするんですけど、
うん、
ほうほう。あとね、最近ね、あのエンゼルパイのでっかいパック、うん、知ってる？
ファミリーパック的なやつ？
そうそうそう。
そうそう。
あの、8個とか10個とか入ってるやつ。
ほうほう、う
ん。あれがさ、うますぎてさ。
あれ？
で、エンゼルパイってご存知ですか？ 森永の、あの、昔からある、うん、あの、なんか、チョコと、
ちょっとスポンジ。
スポンジクッションじゃないや。スポンジの中にマシュマロが入って、そう、うん、そう、よく
知ってる。
はいはいはい。
で、なんかこのくるまれたなんかチョコのパイみたいな、
う
ん、
すごい昔からあるさ、
ある
お菓子でしょ、
うん、あれ僕ね、うん、言っちゃおうかな、
なんだ
あれ僕大好きでね
別に貯める必要もなかったし、
そうなんですよ、その、うん、パックをね、うん、買ったの、その箱入りの、うん、でね、
すごいね、一人暮らしでさあれファミリーだから家族いる人たちが買うやつだよ、
うんうん、そうですね、
それでね、それそのコーヒー飲むんじゃない、ブレイクタイム、
うん、
ね、あーちょっと疲れたな、ちょっと頭をね、うん、ちょっと一回空っぽにしたいなみたいなさ、このコーヒー飲む時に一個このエンゼルパイ食べるわけですよ、
うん、
ね、
うん、
でだけどそれが合いすぎるの、
うん
うん、
コーヒーとの相性が相性が良すぎるんだ、
良すぎる、
で一個じゃ止まらないってこと
ですよ、良すぎるから、ね、うん、ブレイクのたびにコーヒーとエンゼルパイを食べるもんだから、うんうん、ファミリーパックがもうないんだよ、
え、それはさ、うん、何、もう1日2日で食べちゃったみたいな、
食べちゃうんだよね、
それ健康面で言ったら、うん、どうなんですかね、コーヒーとチョコって同時に摂取したら良くないっていう説もありません、うん、
え、本当、
うん、
そうなの
血管が広がってどうのこうのっていう、こうなんかこう血流的に良くないっていう、
コーヒーとタバコはダメだっていうのは知ってる、うん、だから水を間に入れてくださいって、水を飲んでくださいって、
うん、そもそもねコーヒーもそんなにいいもんじゃないっていう話もあるしね、そう、
体にはね、まあ、あんま良くないやね、
そうなんです、うん、でもあのエンゼルパイ美味しいなっ
ていう話、
それが2日目で、うん、あと2個ぐらいの時になったも、なっても、
うん、
全然まだコーヒーとの相性が合いすぎて美味しい。
あのさ、さっきからそれしか言ってないけどさ、なんなんそれ。
なーと思って。いや、それがね、またね、違うんですよ。ちょうどね、うん、今ね、あの、ほら、僕、6センチ以外にもですね、うんうん、あの、いろんな人に曲を書かせていただいたり、ジャニーズの人だったりとかね、
うん、
書かせていただいてるじゃないですか、うんうん、最近ね、あのぜひお願いしますって言われたやつが、
うん、
女の子の女性シンガーの、うん、歌詞で、
はいはい、
でそれも割とこのなんつうのかな、ウキウキワクワク系のなんか、
いいじゃ
ない、そのポップな感じの仕上がりでお願いしますって言われて、
いい、ね、
そうかと思って、うん、思ってるもんだから、うん、このなんつうのかコーヒーだけだとね、
うん、
渋くなるんだな、
う
ん、
女子感が薄いやね、
う、
うん、もっと女子女子してほしい、
そこにやっぱねなんかポップな、
はい、
ポップな素材をこの環境がやっぱ必要なわけですよ、う
ん、そこで何、
自分でこの用意していって、 だけど、うん、何、
そうです、エンゼルパイはいっぱい食べちゃった、その後ろめたさをさ、うん、理由をつけて埋めようとしているのかい、
うん、ただこのね、その後歌詞書くときにこのさ言葉出しといって、
うん、
この言葉使いたいとかこんなイメージとかバババババババってこの書いていくんです、
う
ん、
まあ、最初のね、うん、作業としてね
書いていく紙が 2,3 枚溜まるんですけど、うん、その中にやっぱりね 5,6 回ねエンゼルパイって書いてるんだ
よね影響されちゃって
そう、チョコとかね、
うん、
そんなんばっかりでね、うんうん、これまずいと思って、うん、ちょっとそろそろエンゼルパイやめないと、うん、エンゼルパイの曲になってしまうと思って、
ね、うん、そうだね、う
ん、そんな悩みを抱えてる今日この頃です。
悩みじゃないと思うけどね、う
ん、山田さんは何あったんですか、
う
ん、
私はですね、
ほうほう、
中原さんがお菓子をいっぱい食べたり、
うん、
リン君が頭もじゃもじゃになってる間にだ、
うん、
6センチニューアルバムリリースツアーに向けて準備をしておりました。
うん、おー、うん、ご苦労様です。
お疲れ
様です。お疲れ様です。
はい、
なるほど、そうですか。
うん、
そんな風に僕らは、
うん
うん、この最近過ごしていたと。
うん、どういうこと？え、何今の戻ったの？
え、
何？
そんなわけに。うん、で、僕らの、うん、今日この頃でしたと。
ちょっと待って、今私の話だった。あれ私の話途中じゃなかった。
もうちょっと話したい。
うん。
はい、
うん、
で、ツアーの準備を山田さんはされていたんですよね。
うんうん、
そうそう、していたよ。
ご苦労様です。
うん、
お疲れ様です。
いや、そこで終わらないって。
そんなわけで今日
はその準備の内容が、うん、準備の内容
を。内容から告知につなげようとしてるもん。 ね。まあ、否めない。つなげようとしてる。
否めないよ。
ステルスマーケティングって言うんだよ、そういうの。
あ、そうなの。それなんかこの間も聞いたような気がするな。
うん、はい。どうぞ。じゃあ、ステルスマーケティング、どうぞ。
やりづらい。リリースツアーということはだ。うん、このオリジナルグッズを作るという話もしておりました、うん、で皆さんからもたくさんご意見いただきましてありがとうございます。そこで、6センチとしてはですね定番となっております、うん、とうとう
ほほほ
はいこれレニーステップ版も作ることになりました。
うん、
うん、詳細を申し上げたいんですけど、うちで説明するよりはですね画像を見ていただいた方が一目瞭然だと思いますので、ほうほう、このブログの方に出来上がりましたらすぐ載せますので、ぜひぜひお楽しみに。
うん、
うん、そしてこれだけではないです。はい、レイニーステップタオル、
うん、
ハンドタオル
ではない、
でかいタオル、
うーん、
バスタオル、
それ大きすぎる。
どのタオル？
かさばっちゃうからさ。
はは、うん、いい大きさのタオル。
いい大きさのタオル。
お
スポーツタオル、いわゆる。ぐらい、の大きさだね。
A ちゃんのタオルみたいなやつ。
A ちゃん？あ、矢沢のやつ？
それね、山田って入った。ね、
いや
個人的やな。
そうだね。
それはない。
端っこに6センチって入ってんの。
実際。
いや、そんなことないよ。
A、
レイニーステップタオルって言ってんじゃないかな。レイニーステップタオルって言ってるでしょ。
言ってるね。
うん。だから、レイニーステップな素敵なタオルに決まってるじゃないか。
ほうほうほう。
なんで山田なんだ、おかしいだろ。
ちょっとおもろいけど、
うんうん、まあね。誰が買うんだ。それを、またこれもですね、やっぱり見ていただいた方がいいと思いますので、うん、出来上がったらすぐアップしますので、これまたお楽しみに。
なるほど。そんなことをやってたわけですね。
うん、そうなんですよ。うん、
山田さんじゃない、この、で、タオル地を一枚一枚この糸を通し、
う
ん、
そうそう、手作
り。
この、あ、タオルって、だって、作るのすごい大変だよな、手作りだとね、折り返しを。
ちゃんとプロに頼んでるって、ちゃんと。
プロのタオル職人がこうやって折り返し、
折り返し。折り返しはしてないと思うよ。多分機械じゃないの？機械かな、うん、うん、多分ね。
うん、じゃあ残念ながら機械ですが、
機械ですけど、
機械製ですが、
製ですけどね、うんうん、はい、
はい、楽しみにしていただければと思います。
はい、思います。じゃあここでコーナー行きたいと思います。
はい、
はい、
レイニーステップを語るのコーナーです。
はい、
はい、今回第3回になりましたよ。
うん、
うん、3月7日に発売いたしますニューアルバムレイニーステップについて収録曲をご紹介していくコーナーです。
はい。
うん。曲ごとに聴きどころとかですね、それからライブでの楽しみ方、何でも語ってもらいます。
はい。
今日は3曲お届けします。
うん。
収録順番で言うと5曲目からです。5、6、7曲目になりますね。もう早速聴いてみていいですか？
はい。
はい。5曲目に収録されております。君の声が聞きたい。
押し込んでたらいつか綺麗な思い出とかに変わるって言い聞かせたあれは全部無駄になった。こぼれ出したら止まらない、その術がない、この思いはどうしようもない。会いたいうちに会ってないと会えなくなるかも。冗談のつもりで話してたことは本当だった。写真フォルダに眠る君、拗ねる君、それじゃ足りない、どうしようもない。ずっとそばにいられなくなったんだ。今だけわがまま言わせて、君の声が聞きたい、君の声が聞きたい、君の声が聞きたい、そう何度も言うよ。君の声が聞きたい、君の声が聞きたい、たった一言でもいい、君の声が聞きたい。はじめまして、こんにちは、おはよう、こんばんは、ごめんね、ありがとう、いただきます、おやすみ、コーヒー入ってるよ、明日どこに行くの、ごめんね、ありがとう、さよ
はい、聞いていただきました。君の声が聞きたいです。
はい、うん。全くこのアルバムで新たに入ってきた曲なんですよね。ライブでもやったことございませんし、書き下ろしということになりますか。
はい。
うん。で、この曲なんですけども、うん、レコーディングね、何の曲をレコーディングしてた時かな、スタジオでね、みんな休憩をしていた時にですね、中原さんが、iPad を、こう取り出してですね、
うん、
こう、ポチポチしながら、うん、うんうん、なんか歌っていたんですよ。その時に、君の声が聞きたいっていうのをずっとこう、繰り返し繰り返し歌っていたのを、覚えているんですね。で、うん、あ、この曲はもしや新曲として何かできんのかなって期待を膨らましたことが覚えております。
なるほど、
うん
うん、一番最初はですね、ライブの移動でですね、うん、新幹線乗ってる時にですね、うんうん、ちょっと浮かびまして、で新幹線のトイレの中で歌ったんですけど、うん、どうにもガタガタ言うなと思って、
うん、あ、そうですね、
しかも大声を出すと車掌さんが来ちゃうと思って、
うん、
だから抑えて抑えてマイクに近づいてね、うん、浮かんだメロディーをとりあえず取りたいからっつって、なんか歌詞がないとハヒホヘホハって言っても、うん、イメージが湧かないもんで、うん、そこでね一番最初にね、君の声が聞きたいっていうワードを入れた時に、
うんうん、
世界が広がったというか、
うん
うん、そっから始まった曲ですね、うんうん、しかも新幹線のトイレの中で撮った声、大声を張り上げられないっていう条件だから、うん、曲自体もこの張り上げない曲になってるというか、
そうだね、うん、
僕がこれまで作ってきた曲の中でも、1、2を争うキーの低い曲ですよね、うん、実は。
あ、うん、高音の歌う部分が少ないんですね、
うんうん、そうなんです、うん、抑えてこの溜めて溜めて、うん、気持ちを溜めながら抑えて歌うと、うん、
そうだね、
うん、そういう曲ですね、
うんうんうん、アレンジの方向も結構淡々としていて、でも実はちょっとずつちょっとずつじわじわと、うん、なんて言うんでしょう、厚みが増していくというようなアレンジにしましたね、
うん、アルバムならではの曲になっておりますね、
う
ん、
そうだね、
そうです、だから取り下ろしなので、
そういうことだ、
ぜひですね、うん、この前尺で聴いて切ないので、うん、味わっていただきたいなと思います、う
ん、はい、では次はですね、6曲目に収録されております、いつの間にこんな好きになっていたんだろう。
覚えているかな、駅前通り二人初めて手をつなぎ、代わりにはなりそうにないねと照れた夕暮れ、恋の終わりの苦味さえも包み込むオブラート、時は流れて流し込む、
いただきました、いつの間にこんな好きになっていたんだろうです、うん、
はい、うん、あれ6センチにギターいたっけっていう、
そうですよ、なんだかんだ言って実は僕もこれぐらいのブルーシーなフレーズは、得意とするところでありまして、
う
ん、今回、まあ、これまでなんていうのかな6センチカラーと僕のそのね技術とかこの合わない場合はもうこの、うん、なんだ棚に置きっぱなし、うん、みたいなこともあるんですけど、
そうか、
うん、ちょっと、そう、山田さんのリードパートだけではなんかねマンネリ化してんのかなと思って、じゃあそろそろ
マンネリ化とか言うな、
僕のこのブルージーなギターが、
リン君ちょっとなんか言いなさいよちょっと、
ね、火を放って、
うん、放って
で
火を放火を放った結果、
結果
このようなビャーンとした、
うん、何つった今ビャーンとした、
ビャーンとしたこのギターの音色、うんうん、特徴的な、
これみぞちゃんよね
そうです、ラブハンドルズのみぞしたはじめさんがですね、うん、ギターを弾いていただきましたよ、
うん、
ね、中原さんじゃないんだこれは、
うん
うん、
そうだよ、うん、
なんだ
そうですよ、うん、
前回のですね6センチのアルバム、うん、レディーステディにもですねこの溝下さんは参加していただいたんですけども、その時にもまあいいギターを、このブルジナ泣きギターを入れていただいたんですけども、うんうん、今回はさらにもうギターをかなり、まあ、あのミックスもですね前面にこうギターがぐんぐんと来るような形でですね、
うん、
この曲にとても合っています、
うん、
ね、
あとはですね歌詞の世界をですね、他の曲でもあったんですが、この曲でもですね、
うん、
この細かいところ細部をですね、ちょこちょこと修正しまして、
うん、
さらに曲で伝えたかったこのなんだ失われた切なさとですね、
うんうん、
ほんのり残るこの温かみの感触みたいなのを、
うん、
この表現してみましたよ、
してみましたか、うん、この収録のこの真ん中あたりにこう入ってくるのが憎いところでございますけども、そしてこの後半戦、7曲目です、早く帰ろう。
夕闇の保育園で一人残って迎えを待ってた。もしこのまま誰も来なかったら僕はどうなっちゃうんだろう。想像するたび怖くて窓越しの道路から、息を切らせて走ってきた母さん、僕の頭を撫でた。帰ろうその一言、温かくて見る見る不安が涙に溶けてゆく。帰ろう握った母さんの冷たい手、お腹すいたすいた、早く帰ろう。
はい、聞いていただきました、早く帰ろうでした。
うん、
うん、
これ中原さん家族のこと書いたのって初めてじゃないですかね、
うん、あ、まあね、ちょこちょこ母親が出てきたりとかですね、うん、そういったことはあったんですけどね、
うん、
これね前にロクラジでも話したことがあったと思うんですけど、
うん、
ちょうどこの保育園の時、母親がね、仕事がどうしてもね、緊急な仕事が入ったりする、仕事をしてたもので、
うん、
迎えがね、このバラバラだったんだよね。すごい遅い日もあったんだよね、やっぱね。
あ、迎えに来る時間がバラバラなの、
うん、だったもんで、保育園でこの居残って先生となんか遊んだり、ちょっとそこで本読んで待ってなさいとかね、
うんうん、
あとこのゼリーの固まってないの明日のだけど、ちょっとこれ飲んで待ってなさいとかね、居残って母親を待ってる間のこのなんだ、時間とかね、
うん、
すごく覚えてるんですよね。
でこの1番ではその、うん、まあ、中原さんの思い出というかね、
うん、
で2番ではまたちょっと情景がちょっと変わってきますけれども、
うん、
うんうん、
保育園でこの迎えを待つ時のこのなんか不安感、
うん、
っていうのはもちろん保育園にね、 通ってた人以外、そうじゃない保育園とか幼稚園とか行かなかった人もいるだろうし、うん、ちゃんと迎えに来てくれてた家庭の方がむしろ多いだろうしね、
うん、
なんだけどこの大人になってもさ、例えばこの新しく行った場所で自分の居場所がなかったりとか、
うん、
ずっと慣れ親しんでた場所がなくなっちゃって、どこにじゃあ自分はここから行けばいいんだろうっていうのが分かんなくなったり、そのふっと襲ってくる不安感みたいなのって、うん、その保育園の時に僕が感じたものと似てるなと思って、でも同じように、僕が保育園児だった時は時間は遅くなってもやっぱり必ずその母ちゃんが迎えに来てくれてね、
うん、
一緒に帰った、と同じようにこの大人になっても、なんか漠然とした居場所に対しての、あと帰る場所に対しての不安みたいなのがあってもっていう曲です。あともう聞いていただかないとこれ全部説明しちゃうことになっちゃうので
そうだね、
そう
だね、
そうなんです、うん、そういう歌です。
はい、う
ん、アルバム制作の末期にできた曲なんですけど、うんうん、このアルバムのレイニーステップの中では、異色、
うん、
むしろ、
うんうん、
元気な中にあるこの一つ飛び石の石の役目をしている。他の曲が跳ねてるとしたら、ここはちょっと止まり木のような、うん、さっきと違う飛び石の石のような、
うんうん、
存在の、
うん、
曲かなと思います。
はい、今日は3曲、うん、ババッとお届けしました、
うん、
で次回なんですけれども、いよいよこのレニーステップ語る最終回となります。
お
う、うん、8曲目から10曲目まで最後までお届けしようと思っていますので、
うん、
はい、皆さんぜひぜひお楽しみに。そしてこのコーナーにも皆さんメールを送っていただきたいと思っております。レニーステップを語るの件でですね、 info@6-cm.com までお送りください。
そうです、このねレニーステップ、いよいよ発売日が近づいてまいりました。何度も何度も話しておりますが、レイニーステップ6センチサードアルバム2012年3月7日、
うん、
発売予定と、
はい、
なっておりますよ、
うん。
収録曲にはですね、もちろん、今日聴いていただいた、3曲の他にもですね、動画配信サービスマナの環境 CM ソングとして使われましたつぼみ、また昨年主催した東日本大震災チャリティーイベントハテナトーンプで制作し、
うん、
チャリティー CD にも収録しました、
はい、
You don't have to be perfect、
はい、
などなどですね、うん、まあこれも新たに録音し直した、
はい、
ニューバージョン
ニューバージョン
が収録されて、
うん、
全10曲入り2100円にて、
お
3月7日
おー、宣伝
発売いたします。
おいおいおいおい、
説明してる間に宣伝って言わないでください宣伝みたいじゃない、宣伝です
宣伝です
そうです、全国の CD ショップでお求めいただけますが、あらかじめ、予約注文していただけると確実に手に入れることができると思います。
なるほど。
うん、その際ですね、品番っていうのをですね、お店の人に、うん、伝えてもらうと話が早いと。
あ、店員さんに言うの？
うん。
ほうほう。その品番は？
GRT-0020 です。
ほう。
うん。
ホームページのディスコグラフィーのところにですね、レイニーステップの、画像と一緒にありますね。
うん。
ほうほうほう。
そうです。その番号ね、多分言ってもらえると、
うん、
はいはいはい、つって。
検索みたいなことなの
かな、うん。POSっていうシステムで調べると思います。
あ、そういうの
はい、そう、調べてくれると思いますので、GRT-0020、6センチ、サードアルバム、レイニーステップ、1枚、くだされ
なんでくだされなの
違う、
店員うってなるよ、それ聞いた時うって
もうちょっとこの気の利いた語尾を今つけようと思ったが、うん、なかった
ない時にくだされって
ご所望ご所望
なんかうってなる
自分じゃないなその時使わないなと思って
そうそう使わない、うんうん、
我はご所望、
うん、自分で言わないから
使わないなと、
うんうん、
なりました。またですね、
うん、
それはいいとして、うん、大手通販ショップ Amazon や楽天市場、
インターネットでね、
うん、ヤフーショッピングなどなどのね、うん、そのネットウェブショップなんつうの、
インターネットショップ。
うん。でもですね、それぞれただいまご予約受付中ですのでですね。
はい。
もう、検索してみてください。
うんうんうん。
検索、検索。
検索。じゃあ、Amazon のページって6センチって検索したりとか、
うん、
楽天で6センチって検索すると、出るの？
出ます。
もう出るのね。
出ます。
もう出ます。
はい。6センチの新しいアルバム、レイニーステップ、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。本当に。あと10日ですからね。
そうですよ。
うん、
そして、それに伴って、レイニーステップのリリースツアーも決定しております。
そうです。うん。
レイニーステップ2012、先ほどもお話ししましたが、大阪は3月18日、南堀江のネイブ、うん、そして東京は3月31日、下北沢の440にて、
はい、
やりますよ、
うん、
レイニーステップ2012ということなので、
そうですよ、
レイニーステップの、うん、曲を、うん、中心に満載にお届けしますよ。
はい、
はい。
で、先ほど申し上げました、新しいグッズもですね、うん、そこで販売いたしますし、
6センチオリジナルグッズ、レイニーステップトート、そしてレイニーステップタオル、
うん、そうです、
販売いたします、
はい。
さらにですね、
そ
うです、
そこ聞きたい。
さらにですね、うん、当日、
うん、
僕は、
僕の話あれ、
そこ聞きたいんでしょ、
違うな。違うな。
当日僕は、
イメージ違ったの。それじゃないな。
ステージドリンクを、
うんうん、
水じゃなくて、
うん、
スポーツドリンクにします。
いや、ダメだよ。水だよ。水にしていただくよ。その話じゃないぞ。
う
ん、
そこが聞きたかったっていうふうに、山田さんがおっしゃられたもので、違うことを言いたくなりました。
あ、そうなの？
はい。
うん、じゃあ聞きたくない。
さらにですね、このライブですね、ご来場特典を用意しております。
そうだ、
はい、ホームページのライブ詳細にもですねそう書いてあったんですが
、
内容が見えてきましたよ。
はい、
うん、新曲収録 CD プレゼント
やだー、開けてー。
そうです、なりましたよ。
何、リリースツアーなのにまた新曲を。
ね、この、リリースツアーではですね、うん、ラビットソングの時の CD、レディーステディの時には DVD と
かですね。はい、そうでした。
このね、うん、リリースツアーの、ご来場特典はですね、うん、豪華なんです毎回。今回もアルバムが出たばっかりなの に、またレコーディングを、ま、
本当だよ、
うん、このためだけにレコーディングした6センチのさらに最新な曲をですね、
うん、
はい、もうあげます。
もうあげ、それはあげちゃいます、はい、ご来場いただいた方全員漏れなくプレゼントすると、
うん、そうです。
いうことですね。
はい、新曲が入ったですね。
うんうん、
87曲入りの。
絶対だな。絶対だな。
87曲って入んないよ。
いい、はい、入らない。わかんないよ。でもわかんないよ。1曲が超短いの。
5秒ずつぐらいになっちゃう、う
ん、だったら入るかもよ、うん。そんなふざけたのいるか。
じゃあ、91曲入り。
なんで増やすんだ、減らせ。
何曲かまだわかりませんが、うんうん、新曲も収録した CD を、はい、ご来場いただいた方皆さんに、うん、プレゼントいたします。
はい、
なので、レイニーステップをあらかじめ聞いておいてもらえると、
うん、
もちろんさらに楽しめますが、うん、当日ももちろんね、レイニーステップ販売いたしますし、はいはい、さらには、それを聞きつつもこの新しい曲もあると、
うん、
でそれはお家に持って帰れる。これはちょっとやりすぎだ、
うん、やりすぎ
やりすぎ感あります。
いいよ、やりすぎぐらいいいじゃない
です
か、う
ん、やりすぎぐらいで行きたいんです、
う
ん、
そうだ。
ということで、このレイニーステップ2012、もう一度言います。大阪は3月18日日曜日、南堀江のネイブ、そして東京は3月31日土曜日、下北沢440にてやりますので、はい、ぜひお越しください。
はい。はい、ただいまチケット予約受付中です。チケットアットマーク 6-cm.com まで。詳細はライブページをご覧いただきたいと思います。
中谷のこれどう？はい、はい。始まりました。
うん、
新コーナー中谷のこれどう？
うん、あれ？なんかさっきと言い方変わったじゃんか。なんだよ。
中谷のこれどう？
うん、どう？
中谷のこれどう？あ、こっちの方がいいな。中谷のこれ、 もういい。何？どっちでもいいです。
そうですね、はい。
もう満足しました。
うん、あ、そうか。
はい、
うん。期間限定コーナーということでございましたけれども。
決められてんだ、終わりが。
自分で言ったんじゃん、それ。
あ、そうです。
はい。
これはですね、僕が歌詞をね、とか、曲をこの書いてて、だんだん、この、あれだ、ネタ切れを起こしていると。
ほうほう。
うん。もう僕の心の中をまあ、アルバム作るたびに思うんだけど、心の中もう空っぽで何もないと。
うん、
真っ白だ。燃え尽き症候群だと。
よくないね。それまずい。
もう何もないんだ、僕は、
うん。なんで何回も言うんだ。もう、それ聞いた。
もう終わりなんだ、うん。とならないようにですね、いろんなものをね、うん、こういうタイミング、ものを作り終えたタイミングでは、新しいものを仕入れたいっていう、この欲望がですね、僕のどす黒い心の中にこの、
さっき真っ白って。
渦巻くんだ。
白くなったって。
で、それをですね、で、みんなにですね、うん、これどうってね、うん、言ってもらいたいと、
うん。おすすめしてもらいたい、
うん。おすすめしてもらうコーナーで。
はい、たくさん皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
う
ん、
あのね、そう、うん、本当にね、たくさんメールをいただきまして、うん、でね、その内容もね、バラエティに富んでまして。
ありがたい。
食べ物のことだったり、うん、あと、その生活のことだったり、
うん、
前回のロクラジで言ってた本や映画みたいなこととかも含めてですね、
うん、
いろんなのを送られてきました。
うん、
例えばね、ホームベーカリー僕持ってるんですけど、
う
ん、ホームベーカリーでこんなパン作ったらどうですかみたいのまでいただきました。
あ、
うん、ちょっとやってみようかなと思って。
バリエーションがね、あるんだね、
うん。そうなんです。そんな中で今回はですね、
うんうん、
ロクラジネームシュガーさんから。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は私が今密かに続けていることを中谷にもこっそり教えてしまおうかと思ってメールしました。
はい、
それはですね、とってもシンプルなのですが、お酢を飲むです。
はぁ。
最初は普通にそのまま飲めるストレートタイプを飲んでみたところ、うん、大丈夫だったので、今では濃縮タイプを買ってきて5、6倍に薄めて飲んでます。
ほうほう。
薄めるときも水だったり炭酸水だったり気分によって変えています。きっかけはちょっと内緒なのですが、リンゴ酢、ブルーベリー酢、ゆず酢、
うん、
なんだか種類豊富で今では楽しんで飲むようになりました。個人的にはゆずが好きです。一体何が体にいいとかなんとかはわかりませんが、なんとなく始めて続けているので、中谷にもなんとなくおすすめしてみましたということで。お酢ね。
お酢なんか確かにスーパー行くといろんな種類ありますね。
うん。
うん、この間見たのなんだっけな。ザクロ？ザクロ酢？うん、あったよ。うん。
うん。前実は僕ですね、お酢健康法みたいなのをどっかで仕入れてきました。コンビニとかでも売ってるちっちゃいパックのやつ、
うんうんうんうん。
それをですね、どんぐらいかな ?2 週間ぐらい。
この飲んだことあるん
だ。毎日飲んでたことありますよ。
なんでやめたんですかそれ。
そうだ。
それなんでかな、たまたま、毎日外に出る、出てたのが、週末を挟んだのか、
は
あ、オフの日が何日か続いたのか、
は
あ
は
あ、そのコンビニに立ち寄らない。
あ、サイクル変わったってことね。
うん、タイミングがちょっとあって、うん、で、戻ってから、この買わなくなったね。
うん、
この、お酢のさ、効果って、
うん、
どんぐらいから実感できるものなんだろうかね。期間として。
でも、シュガーさんもまあまあ長くやってそうな雰囲気じゃない、
うん、
でも何がいいかはわかんないけど、なんとなくいいんじゃないかなっていう。うん、
目に見えへんもんね、
うん。
血液の話やからね。
そうだね。
血液に効くの？
よくなんねんって。血がサラサラになったりとか。
うんうんうんうん。
とか言うけどね。
いやー、そのね、やっぱね、お酢、ね。いやー、その、なんだ、その飲んでた時にね、
うん、
なんだこの合う人合わない人やっぱねあると思うんだ、あのお酢のやつは、
うんうんうん、
どうしても味に特徴があるもんで
酸っぱいのが苦手とかね、
うんうんうん、
僕はですね意外と美味しいなと、
あ、いける口、
思って飲んでた。なんで本当ねその休みが入ったぐらいでやめたんだろうね
いいじゃない、今回おすすめしていただいたんですから、
う
ん、
ちょっとね、
うん、
せっかくどうって勧めてもらえたので、
うん、
ちょっとまた飲んでみようかな、
うん、ね、
ゆず酢が美味しいって言ってたね、
うん、きっと中原さんが飲んでた 時に比べて種類が今は豊富なんだから楽しめるよ。
何年前の話だ、
う
ん、
そうだね。まあ、あれは大正何年だったのかな。僕が毎日コンビニに、コンビニあったのかな。
ないね、うん。
そうです。あの、思ったのはね、うん、お酢を飲むって、うん、それ、あの、歌詞だったり曲だったりには直結しないんじゃないかと。思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、これね、ド直結します。日常生活の中で、うん、こんなことしてみたらこうなったとか、うん、こんなことしたけどこうならないとか、うんうん、そういうのは非常にですね、足しになります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、他にもですね、この本読んでみたらどうですかとかですね、この映画、おすすめですと、うんうん、そういったメールもたくさんいただいたんですがね、でもやっぱりね、そういったメールをくださる方の中のメールを読んでるとですね、おすすめのものでもこのご紹介するのはなかなか勇気がいりますがとかですね、これ趣味は人それぞれなので、
あの
なんていうかな、このお口に合うかはちょっと不安ですがみたいなね、
大人っすね、
うん、おすすめしづらいったらしづらいよね、うん、確かにね、うん、うん、ということでですね、うん、あの僕じゃあ例えば最近何読んでんだみたいなのを、うん、ちょっとお話ししようかなと思って、
うん、
それもですね、すごい良かったっていうよりはね、ここ半月ぐらい、むさぼり読んでるんですよ、実は。
あ、本を。
うん。はい。それちょっとご紹介しますと、ね、はい、まず最初はですね、時々の少年という、五味太郎さんのエッセイですね。五味太郎さんっていうのは、絵本作家の人ですね。うんうん、みんなうんちだ。
そうそうそう、みんなうんち。あ、それが一番有名
かな、
ね。
有名かな。うん、の人の、自分が子供の頃のことを語ったエッセイなんですけど、割と武骨でしっかりとしたこのなんだ凛とした描写が続くですね、非常になんていうのかな、なんかその表現の形がですね、みずみずしいというかね、そんなちっちゃい頃のことをかっつり覚えてんだと思ってね、完全にそのシーンが頭の中で、こっち読んでるこっちもですね、
想像できちゃう、
イメージされるその音とか匂いとかですね、描写っていうのはこうありたいなとなんか思いましたよ。だから読後感もだから非常に清々しい、
うん、なんか他にもあるようですけども、
あとはですね、もう一冊はですね、日だまりの彼女、越谷治さんの小説ですね。これね、両方ともね、僕なんかはね、うん、本屋さんで、あの、平積みしてある中で、ほぼジャケ買いしていくわけで。
うん、あ、そうなんだ。
出会いを求めて、貪欲な姿勢をやっぱ、というか、まあ、文庫だから、この何冊か買ってもいいという。
まあまあね。
ね。うん、あの、なんか、可愛い表紙だったもんで、買って読んだところですね。うん、非常に甘酸っぱい。
私、その作家さんは読んだことないな。気になるぞ。
SF ファンタジー、恋愛小説みたいな感じでした。あのね、僕が普段読んでるものと、うん、もう180度ぐらい違ったんだけど、
うんうん、
文章も非常に優しくて、こういうのにジーンと来たり、ああ、いいなって思ったりする気持ち忘れたくないな、というふうになんか思いましたよ。いや、でもね、そういうのもまたいいなと思ってね、うん、最後ね、びっくりどんでん返しもありますし、またね、そう、みんなからね、これどうですかってね、今勧められた本をですね、通販で取り寄せ中なので、
うん、あ、そうですか、
うん、それ読んだらね、またね、うん、あ、これ良かったよってね、お話ししたいなと思います、うん、
さらにおすすめ、
うん、また皆さんも、最近これ読んで、まあまあまあ良かったから、まあどうみたいなのも含めてですね、
気軽にね、
そう、うん、送っていただきたいなと思います、うん、メールは info@6-cm.com まで、中谷のこれどう
の件で、
はい、はい、お願いいたします。
はーい、その他にもですね、この6ラジのいつものコーナー、リンクの暴言って何、山田の怒りだ厚子、それから初めての6センチ、うたたねメモ、たくさんコーナーございますので、ぜひぜひこちらの方にもメールをお寄せください。
メールを送っていただいた方皆さんに6センチ特製 PC、 そして携帯壁紙カレンダーをお送りしております。
はい。
ではですね、うん、フリーライブちょっと追加されてるみたいなんで、はい、それのご紹介させていただきます。
はい。
3月4日、うん、日曜日フリーライブ、三井アウトレットパーク多摩南大沢ですね、
うん、
はい。1時、3時、5時の3ステージを6センチだけでやります。
はい。
で、もう一つがですね、
はい。
三井アウトレットパーク滋賀竜王センターコートにて1時、3時で6センチで演奏します。
うん。
うん。3月17日土曜日ね。
はい。東京と滋賀で、それぞれフリーライブやります。
うん、
もちろんサードアルバムレイニーステップ持っていきますので、
ですよ、
はい。お近くの方はぜひね、そのタイミングで。あのサイン付きなんかもですね、この手に入れていただきたいなと思います。
はい、お待ちしております。
そんなわけでなかなか、告知も含めましてお送りしてまいりました、今回のロクラジ、
うん、
そうです。何しろ先ほども申しましたが、僕たち6センチサードアルバムレイニーステップがですね、間もなく発売されるということでですね、
うん、
そうですよ、
うん、
もう あれだよ、
なんだ、
リリースだよね、
リリースだよ、あと10日、
う
ん、
そうです、
うん、
ですね、今回の10曲もですね、非常に思い入れ深い曲たちばかり、6センチのこれからを担っていくですね、このルーキーたちなので、
ルーキーたち、
どうぞ可愛がっていただきたいなと思いますよ、
うん、はい、
うん、さらにはですね、お話ししました、リリースツアーもですね、鋭意特典制作中
そうです、ね、
その他準備中でありまして、
うん、
そうです、前回にのロクラジでもお話しましたがですね、そのライブはですね、5人編成、僕たち3人6センチプラス、ドラム菅野綱吉、そして、キーボード内倉健吾の5人編成ですね、
うん、
お送りしたいと思います、
はい、
にぎやかなライブになっていくと思います。
本当に内容も楽しみですよ、
うん、次回、3月6日のロクラジではですね、この、リリースツアーレイニーステップ2012を、6倍楽しむ方法と題しまして、
6倍、
うん、
はあ、
そのライブ中の、
うん、
なんか、
うん、
一緒に楽しむのはこういう感じとかですね。
あ、なんかもやって
ん、こういうのをちょっと歌練習しといたらいいよとか、
あ、
そういうのやります。
あれですね、6センチ得意のこの参加型のコーナーといいますか、わ、
うん、
かりました。
そんなことをちょっと考えておりますよ。
はい、
はい、だから次回も楽しみにしててください、
はい、
うん、さらにはですね、そう、あ、リン君はそうだ、風邪は治ったのかい。
風邪治ったけどね、今あれば足つりましたね。
じゃあそれ後で聞こう。そのわけでお送りしてまいりました、ロクラジオ。相手はボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ山田敦子と、
ベース宮本恒でした。バイバーイ。
足つったじゃない、ポツリンクR。
足つりましたね、今左足を人知れずつりまして、声も出さずに復帰しましたけども、ですね、最近っていうかもう2月終わるじゃないですか。1月から始まって2月が終わると、今年日の絵馬じゃないですか。2月29まであるとウルード氏ですね。あ、日の絵馬って言わへんのか、それ前回のあれか、ウルード氏なんですよ。何が潤ってるんか分かんないですけど、そんな感じでまた皆さんお会いできたらと思います。
短くない
何がもう一回行く、
そのウルード氏の話はないの、
ね、潤ってると書けたんですよ、
う
ん、
このままでもう一回行こうか、じゃあ
このままで行
こうか、
このままで、うん、そういう流れあるんですね、
あるな、
さっきも話してしまってですね、ここで話そうと思ってたことがこう被ってる感じになるんですけども、歯医者に行きましてですね、飛び込みで、で、まあ髪の毛ボサボサになって、なんかこう、疲れ果てた自分を見た時にね、何した後なんやろと思ってちょっと不安になりました。皆さんもね、歯医者とか病院とか、なんか怖いな、嫌やなって思わずに、早めにちょろっと行って、先生に怒られてくださいね。
なんか怒、じゃあね、なんか怒られたの？
怒られた。
また来なさい、みたいな。
またね
ーバイバーイ。
私の存在意義はどこにあって、育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔